創世記の36章です。この創世記の36章というのはですね、この創世記全体の中でも、どうしてこのようなエサウの子孫の記事が詳しく書いてあるのか、その理由は一体何だろうかとですね、その意図が一番分かりにくい、と思われる箇所ですね。この名前をたくさん書くというのはですね、すでに他のところでももちろんあるわけです。で、これはどうしてこういうふうに名前を書くかっていうこの一つの理由はですね、この一人一人を覚えるっていうですね、そういう意味があるっていうのがわかるわけですね。この当時は筆記用具も書くものもなかなかなかったわけです。書く材料、紙のようなものもですね、それにもかかわらずこうたくさんの名前を書くのは非常に煩わしいことですから、本来ならばそういうのを全部省略してしまうと思われるところなのに、わざわざ手間労力を惜しまずですね、こういうふうに書くということですね、それは一人一人の名前を覚えると、名前をですね、重視するということはその人を重視するという、そういうこととつながっていると考えられるわけです。けれどもこの36章におけるこの名前ですね、このエドムの系図エサウというのは、これはエドム人の先祖、一番出発点になったわけです。で、このエドム人、エドムっていうのはずっと後々までこの旧約聖書で出てくるわけです。で、ずっと出てくるわけなのですが、イスラエルに敵対するものとしてですね、そういう形で、出てくるわけです。で、これは他の箇所をどこをとっても大体、そういうことなんですね。ですから、そういう敵対するようなもの、神様によって裁かれて滅ぼされるような、そういうような意味合いで出てくるわけですね。エドムっていうのはかなりたくさんこの聖書では出てきます。で、そういうふうにたくさん出てくるということがですね、エドムっていうのはどこかといえば、死海の、東南、死海の南の方からずっとですね、南部の方に至る海ですね、その方にまでつながっていくあたりを、エドムと、言っているわけです。この南の赤羽湾の方に至るですね、そういう非常に荒廃したような砂漠的なようなところですけども、そういうこのエドムに関する記述、エドムっていうのはこの出てくるのはですね、120回余りもですね、旧約聖書に出てくるんですね。で、それが非常に友好的だとか、ユダヤ人、イスラエル人にとって非常に良い隣人だというふうな意味では出てこないわけなんですね、概して。で、そういうことでありますから、一層ですね、このエドムに関して、エソに関してこんなにまで詳しく書いてあるっていうのが実に不思議なわけです。エサウ、すなわちエドムの系図は次の通りである。エサウはカナンの娘たちの中から妻を迎えた。というふうに、このエドムの系図、この民族の出発点、彼がカナンの娘たちの中から妻を迎えたと書いてあります。で、このことはすでに前のところでもこのことが触れてあったわけですね。少し前のところを見てみますと、創世記ですね。創世記の少し前のところを見ていただきますと、そのことがちょっと書いてあります。創世記の26章の最後ですね、26章の34というところにですね、 エソウは40歳の時、ヘト人ベールの娘ユディトとヘト人エロの娘バシマトを妻として迎えた。このヘト人たちの妻を迎えたことがですね、イサクとリベカにとって悩みの種となったというふうに、この、書いてあるわけです。特別にそういうふうに、異邦人ですね、こういったヘト人このヘト人とこのように結びついたということが悩みの種になったということを書いてあります。で、ここでもそのようにですね、カナンの娘たちの中から妻を迎えたと、そういうことが特に書いてあります。で、これはですね、このことがわざわざ書いてある意味っていうのは、創世記の28章を見たらですね、28章の一節、イサクはヤコブを呼び寄せて、祝福して命じた。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけないと。そこで、パダンアラムという非常に遠いところなんですけれども、そこまで、はるばる行ってこいというわけです。パダンアラムのペテルじいさん、ペテルじいさんのところに行って、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけようと。これはですね、この、イサクたちがいた、ベールシバあたりから、言いますと直線距離でも 700-800 キロもあるような非常に遠いところなんですね。このパダンアラムといえばそういう非常に遠いところまで、行ってですね、このわざわざこのカナンの娘の中から相手を取らないと、これに非常に対照的になっているわけですね。36章の2節は、エサウはカナンの娘たちの中から妻を迎えたとわざわざ書いてある。でヤコブの方はですね、こういうふうに、カナンの女から妻を迎えてはいけないということです。これは全く唯一の神と別の神々をそこでですね、信じてしまうようになると、大きな混乱のもとになる、騒ぎのもとになるということがあったからですね、こう言われていると思います。で、さらにもう一度ですね、27章の最後にもリベカはですね、イサクに言ったと。私はヘト人の娘、要するに、エソウの妻ですね、ヘト人の娘たち、エソウが結婚したそのカナンの娘たちのことで生きているのが嫌になったと。もしヤコウまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘を戻ったら、私は生きていられないと、生きている甲斐がないと、そういうふうに非常にリベカはですね、大きなイサクにとってもですね、さっき書いてあって、イサクとリベカにとっても悩みの種になったと。ここではさらにまた、特にリベカも生きていけないというぐらいに思い荷物になったと。そんなふうにですね、このエサウとの結婚ということによって、一層ですね、非常にこの間違った方向へ行くようになったというんですね。このイサク、アブラハムやイサクが信じていたこの唯一の神と全く違った方向にですね、結婚によってエサウがどんどん分かれ道をそこで取ってしまったというわけなんです。それがここで暗示されているわけですね。そのためにこの36章もエサウはカナンの娘たちの中から妻を迎えた。これがそもそものですね、大きな問題、祝福を受けられなくなったということにつながっていくというんですね。そういう意味で特に強調して書いてあるということです。この何でもないような記事の中にですね、カナンの娘たちの中から妻を迎えた。これはずっとですね、祝福を受けられないということにもつながっていったわけなんですね。で、それも次にまたですね、書いてあるところがありますね。で、 サウはこの最後にもう一度ですね、エサウはエドム人の先祖であると。そういうことで、この詳しくエサウのことが書いてあるですね。それにすると結婚ということでですね、一つの大きな契機としてですね、唯一の神の祝福を受ける方と違った方向へ、ぐんぐんと行ってしまったと。でそれにもかかわらずですね、この詳しく一つ一つその違った方向へ行ったけれども名前を書いてあると。でこれもし全くどうでもいいことであってですね、非常に相手を無視したりバカにしたり見下しておるということになると、こういうふうにそういうものの名前を一つ一つですね、書く用具とかですね、書く筆記具とかが非常に貴重な時代に、これはとても書こうとしないはずですね。私たちは何かをですね、やっぱり非常に手間がかかり費用もかかるということになれば、価値あるものしか大体残さないわけです。ですから単なる敵対者、あるいはもう道から離れたものだと見下したり見捨ててしまったのでないということが、こういうところは感じられるわけです。離れていったものを一つ一つこの名前を刻んでいったと。でこれはですね、一体どういう気持ちなのかということなんですけども、これはちょっとですね、新約聖書の考え方を見たらですね、離れていったものも見捨てないと。これはイエス様のまさに99匹が迷っても、1匹迷ったらですね、その迷ったものをどこまでも探していくというふうなことを連想させるものがあるわけですね。もう迷ったものは仕方ないと、それでいったものは仕方がないという気持ちではないということです。これは放蕩息子っていうのもそうですね、きちんと家で仕事をしているものがおると、一方は勝手に遊びで歩いてお金も全部使い果たしているようだと、もう捨てとけと、もう、まあ、感動だと本来なんですね。もうそんなやつはもうきつかないやつだということで縁を切ってしまおうということになる、そういう気持ちになるのが普通の感情であろうけれども、ずっとそういうふうにどんどん父親は正しいあり方、父親について従うという方向から離れていったけれども、ずっとそれを見守っていたと、まあ、そういう新約聖書にはですね、父なる神のお心がありますが、この本来背いていった離れていったエソの名前を一つ一つですね、その流れの名前を書いていった、まあ、そこにこの神様の愛をですね、新約聖書につながる背いていったものを決して忘れない、見捨てないと。それは復讐とか見下すために忘れないんじゃなくて、ずっと覚えていくと、まあ、そういう気持ちがあったと考えられますが、でこれはですね、新約聖書になって今言ったようなことと、さらに言葉の上でもですね、例えば新約聖書のテモテの手紙にもですね、こういうところがあります。テモテ第一の手紙のですね、2章の4節、テモテ第一の手紙の2章の4節に、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられると、まあ、こういうことですね。当然、神の愛はすべての人に及ぼうとしているというようなことです。で、それからもう一つですね、見ておきますと、テトスの手紙2章の11にもですね、テトスの手紙2章の11にも、実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れた、実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れたのだと、まあ、こういった表現があり、あと一つだけいきますと、ローマ信徒の手紙の11、ローマ信徒の手紙の11章の、32節、 神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められたが、それをすべての人を憐れむためだったのです。すべての人を不従順、言い換えれば罪を犯しているという状態に閉じ込められたが、それはそこを通ってですね、すべての人を憐れむ、救おうとするためだったというような表現があるわけです。こういうふうにですね、新約聖書では敵対するものも敵対しないものも全ての人を救おうとするような神様の御心があるということです。でこのエソーに関する不思議な記述ですね、本来続いていった、そしてイスラエル民族にいろんな場面で敵対してきた、そういう民族のことが何か不思議なほど詳しくですね書いてあると、こういうところにも遥か後のですね、それていったものや敵対するものにも神様の愛の翼が投げかけられるという、そういったことを暗示予告するものとなっているということができるわけです。私たちもまたある人が離れていったから見捨てるとかですね、もう全くもうその人を呪うとか、そういう敵対するから呪うとか言ってなくて、敵対するものをも愛しよう、それらの人のために祈れと、祈るということは覚えるということでもある、そういうことですので、私たちもこういうところからですね、それでいった人のもののことをも折々に思い起こして祈るということを思うわけですね。神様の愛を全ての人に及ぶと、及ぶようにと祈ることが求められていると思われるわけです。以上です。